皆さんメリークリスマス。今年は本当にいろいろあった年でしたね。難しいというと何て言ったらいいのか分からないですけれども、そういう1年だったかなと思います。ですけれども、そういう中でみんなで一緒に喜ぶ日が与えられているということはまず喜んで感謝して、そして礼拝したいなというふうに思います。ちょっと最初に今日の箇所のですね、10節を一緒に読んでみたいと思うんですね。そこに今日の与えられているテーマがあると思います。ルカ2章10節を開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して読んでみてください。いきます、せーの。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。はい、クリスマスは大きな喜びの日だということ、今日はこれを一緒に味わい、また喜び祝う時にしたいと思います。さっきも子どもたちに言いましたけれども、メリークリスマスのメリーって喜び、嬉しいって、そういう意味だそうですね。クリスマスっていうのは本当に喜びなんですよね。それは私たちの状況とか心境とか、そういうものによらない、変わることがない喜びだと思います。もちろん私たちは今年1年なかなかいつもと違う、ちょっとしんどい、そういう1年であったかと思いますけれども、そういう中でも変わらない恵み、変わらない喜びというのがここにあるんだということ、今日はぜひ一緒に受け取っていきたいと思います。そして、こういう中でも喜び祝う、そういうひとときをまたこれからを歩んでいきたいと思うんですね。さあ、じゃあ早速、いくつか喜びを一緒に見ていきたいと思います。最初は11節を皆さんでご一緒に読みたいと思います。11節を開いている方、どうぞ読んでみてください。いきます、せーの。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。はい、ありがとうございます。最初に目に留めたい喜びのその一つ目は、私たちに救い主が与えられたことです。しかもその方は神様ご自身、主ご自身だということです。もう一度言いますが、私たちに与えられている喜びの第一は、私たちに救い主が与えられたこと、主である救い主が与えられたということ、このことを今日最初に受け取りたいと思います。まず救い主がお生まれになったって天使は告げるんですよね。救い主、私たちには今日救いが与えられているということをまず喜びとして受け取りましょう。特に今年は、救いはまだかっていう、そんな思いがね、何度か湧き上がるような、そういう一年だったんじゃないかなと思うんです。いつになったら終わるのかなって、なんか暖かくなるんだったら収まるのかなと思ってたら、もっとひどくなっちゃったりとかして、ワクチンはまだかって、なんか特効薬は、薬はどうなんだって、救いはまだかって、いつになったら救われるのかって、そんな、年を過ごしたように感じますね。そういう中で今ちょっとね、希望が見えてきたかなという感じですね。ワクチンが、打たれ始めたよ、いろんな国々のニュースを見てみるとそういうところが見えてきて、それは本当に感謝だなと思います。その一方で、たとえこれが終わっても、私たちがコロナを乗り越えても、私たちを脅かすものがある。これは変わらないことかもしれません。それはつまり、死であったり、滅びであったり、またそういう大きな原因である罪、人の罪の問題であったり、こういうことは、たとえワクチンが出ても変わらないですね。その根本的な、本質的な恐ろしいもの、それは変わらないと思います。私たちは死を恐れます。またその先の滅びを恐れます。しかし今日覚えたいことは、救い主が与えられた、もう与えられている、私たちには救いが与えられているということ、このことを今日声を大にしていたい。私たちは救いが与えられている、このことをもう一度喜びとして受け取りましょう。しかもこの救いはですね、効果 100% なんですよ。 ワクチンもね、あ、90何パーセントってなんかすごそうだなとかってニュース見てると思いますけれども、これはですね桁違いですよね。3桁ですから 100%、 もう本当に絶対に効くもの、私たちが受け取ったならば変えられることのないもの、それが許しと永遠の命ですよね。このことを今日ぜひ受け取りたいと思います。イエス様はお生まれになって十字架にかかって私たちの罪を許された、復活して永遠の命を与えられた。私たちに恐れるものがない、完全に効くこの特効薬、決して私たちを滅ぼすことのないこの救い、このことを今日もう一度受け取りたいと思います。さらに今読んだ11節の後半では、この方こそ主メシアである、そう言っています。主である言うんですね。この主というのは神様のことです、まあ、神様の名前を、神様の呼び方を主って日本語では訳しているわけですね。この世界を作られた方、私たちの知っているものは全部神様が作られました。その神様が人となられたというんです。神様はあなたを見捨ててはいない、神様はあなたを覚えている、神様はあなたを認めていて、いつもちゃんと見ておられる、その間違いない証しが、証拠がこのイエス様ですよね。誰よりも近くに来て、誰よりも同じ姿になって私たちを見てくださる方、これが主なのだ。そのことをこのクリスマスには喜んで受け取りたいと思うんです。よく愛の反対は無関心だって言いますね。愛の反対は何ですかって、嫌悪ですか、憎しみですか、いや無関心だって言いますね。私たちは死と滅びを恐れますけれども、そのさらに大きなものは、それすら、まあ、引き寄せてしまうものは何かって、それは孤独であったり無価値な思いであったり、そういう絶望感ではないでしょうか。あ、こんなんだったらもう生きてても無駄だとすら思ってしまうような、そういう虚しさ、無価値な思い、孤独、これほど恐ろしいものはないですね。しかし救い主はお生まれになった、神様はあなたを決して見放さない、見捨てない、見ています、認めています、だから同じ人となって来られた、あなたの傍らに来られた。今日このことをもう一度覚えましょう。クリスマスは喜びの日ですよ。主があなたを見ていて、あなたのもとに同じ姿で来られた日です。ぜひこの喜びをみんなで祝いましょう。さあ、二つ目のポイントを見ていきましょう。今度は一緒に十二節を読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので十二節読んでみましょう。いきます、せーの。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。はい。クリスマスの喜びは第二に、神様が誰よりも減り下った方だということだと思います。これは私が特に感じたことですけれども、神様は誰よりも減り下ってくださる方だって、これが本当に大きな喜びだと思うんですね。ちょっと不思議に感じるかもしれません。もう少しお話します。今読んだ箇所にはイエス様がどんな姿で生まれてきたか、クリスマスのこのスタート地点、イエス様の姿ってどんなだったかって書いてあります。それは布にくるまって貝羽桶に寝かせられた血の御子の姿だったって、寝ている血の御子の姿だったって、こう書いてあるんですよね。まず布にくるまれてどうして貝羽桶に寝かせられていたんですかという話ですね。これ先週の箇所のところになると思いますが、7節、まあ、今日の読んだところの1節前ですよね。そこに理由が書いてあります。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからだって、こう言うんですよ。まあ、先週も話しましたけれども、ひどい話だと思いますね。10代の女の子がもうすぐ出産だっていうのに、誰も場所貸してくれなかった。せめてそれだったらなんとかできそうなもんだけど、まあ、よっぽどいっぱいだったんでしょうね。誰も宿を貸してくれなかった、居場所がないから 会話家のところで生まれる、そんな残酷なって思うけど、それ現実だったって言うんですね。会話家があるってことは、動物たちが飼われているところですよ。まあ、昔からね、分かりやすくするために馬小屋だって言いますけれども、まあ、必ずしも馬だけとは限らない動物たちがいるところ、それが会話家のあるところですね。どこ行ったって場所ないから、もう仕方ないなって、でも出産するにはあまりにも屋外じゃ厳しくて、なんとか場所ないかって探し当てたのがおそらくそこだったんでしょう。そして出産を迎えた、大変だったと思いますよ、その出産、そんな場所でね。しかも助けてくれる人どれぐらいいたんでしょうか。ヨセフだけだった、だったらもう本当に恐ろしいことですね。とにかく出産を迎えて、そして生まれてきた赤ちゃん、心ばかりのちゃんと用意してきた布に包んであげて、でも会話を機に寝かせられたって、それがイエス様の姿ですね。でも羊飼いは来られたということです。一番最初の今日の箇所のね、メインは登場人物は羊飼いですよね。彼らはそこだから来られたんですよね。一番最初にクリスマスのお知らせを受けたのは誰ですか。この羊飼いたちです。まあ、子供たちにはそこまで詳しく話さなかったけど、羊飼いたちは、まあ見下されている人たちだったわけですよね。ずっと旅をして、危険、きつい、汚い、そういう仕事をして、羊ってみんなの財産ですから、ものすごい大事な仕事だけど、なぜかそれを面倒見ている人たちは見くびられていて、ずっと旅しているから神殿に戻ることもできない、なかなか礼拝に行けない、まあ、どこかみんなからあいつら汚れたやつだなって思われている、それが羊飼いですよ。でも彼らが選ばれた、誰でも来なさい、誰でも私を迎えてくださいって、その本当に私たちの代表者ですよね。彼らが羊飼いだったんです。彼らどこに行くことができますか。彼らも入れる場所、それが会話桶のある場所でした。もう夜夜中、出産を迎えた直後のお母さんと赤ちゃんのところにも行ける場所がそこだったんですよね。羊飼いたちはそこに行った、そしてイエス様に会うことができた。誰よりもへりくだって、それがイエス様の姿だったんですよね。しかもその姿は寝ている血のみ子でした。これはやらせじゃないって、本当に赤ちゃんから一番弱い姿からイエス様は始めました。寝ている血のみ子というのがいいと思いますね。もう悪意があったらひとひねりですよ。そんな恐ろしいこと考える人はいないと思いますけども、そういう姿ですよね。そして何にもできないのが血のみ子ですよ。生まれたばかりの赤ちゃん、何ができますか。泣くことしかできないでしょ。そのまだ幼いとは言わないけれども、まだ若いお母さんが面倒を見てあげなければ何もできない、そういう姿でイエス様は来たんですよね。それはなぜですかって、この不思議な姿、それは愛の姿なんですよ。誰よりもへりくだる姿なんです。どうして救う側がね、そんなにへりくだるのかって、おかしいじゃないかって普通は思うかもしれない。私たちはどこか施す側は上からだって思ってるんですよ。施される側が下なんだってそう思ってるんですよ。でもだからこそって言ってもいいかもしれないですね。そういうプライドの高い私たちのところに誰よりも低くなってイエス様は現れたんですよね。何が何でも救いを受け取らせるためには、地に這いつくばってでもイエス様は来られるって、それがイエス様の姿ですね。私はこの会話桶に寝ている赤ちゃんの姿を見るときに、どこか自分のプライドの高さみたいのを感じる気がするんですね。ここまでしないと素直に信じられないって、ここまでしないと素直にどうぞって迎えられない、そういう自分の姿があるのかなと思うんですね。さあ、第二の喜びは、イエス様は誰よりも小さく貧しくなられた、弱く何でもないものになられた。私たちが迎えなければ、私たちが手を差し伸べなければ何にもならない姿でわざわざ来てくださったんだ、ここに愛があります。ぜひこれを受け取っていきたいと思います。さあ、3つ目の喜びを見ていきましょう。今度は13節と14節を読んでみたいと思います。開いている方はどうぞ読んでみてください。13、14を読みたいと思います。いきます、せーの。すると突然この天使に 天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。はい。第三の喜びは、信じてイエス様を心に迎える人は、どこにも居場所のないこのイエス様を心に迎える人は平和が与えられるということです。私たちにはイエス様を受け取ると平和が与えられるんです。どうしてですか？分かりません。でも不思議なことに本当にそうなんです。私たちが、ああではイエス様、私はあなたを迎えますって心に祈って迎えたときに、なぜか不思議な平和があなたを満たしていくんですね。今年は、さっき救いを求めると言いましたけれども、また同時に、平和を求める年でもあったかなと思います。内にある平和、外側の平和、広い意味でも平和、本当に平和が必要だなって感じた1年でもあったかもしれないですね。コロナのことが始まって、私たちの心はざわつきました、揺らぎました、恐れました、まさにそれ、平和が失われた状態だったですよね。でもイエス様を迎える人には今日また平和が与えられます。あるいは外側でもいろいろあったと思いますね。皆さんの生活の中で、多く平和を、脅かすのはお互いの関係性だったり出来事だったりしたかもしれない。あるいは、本当に、このコロナの中でお互いに疑心暗鬼になったりとか、お互いに、どうしてそうするんだって責め合ったりとかしたことがあったかもしれない。あるいは世界でもそんな中なのに、どこかで戦争っていう言葉が聞こえたり、テロが収まらなかったり、なんでこんなにも平和がないのかって思う。でも私思うのは、一番深刻なのは平和っていう言葉が聞かれなくなってきたことだと思います。どこかみんな諦めてる、どこか平和って失われるものだって思ってる、平和がない状態があって、たまに平和があるんだって思ってる。でもそうじゃないんです。イエス様は変わらない平和なんですよ。それが与えられたということを今日ぜひ知ってほしいと思うんですね。私たちは平和じゃないときは平和ってはばかられて言えない、そんなことないんじゃないかと思っちゃう、でもあるということを今日覚えたいと思うんですね。先週の箇所になりますけれども、この2章の1節のところのところ、ここと対比されてるんだってある先生が書いているのを私見ました。そこには皇帝アウグストゥスという人が出てきます。別にこの人取り立てて悪く言うつもりは全然ないんですが、これと対比してね、いるってある先生言ってて、なるほどって思ったんですね。当時はローマ帝国っていう大きな帝国がありました。それは大きかったからこそ繁栄して、パックスローマーナってね、昔授業で習った人もいるかもしれない、ローマの繁栄、平和って訳されるんですよね。つまり安定してた時代だっていうんです。政治的に安定してたら平和なんでしょうか？あるいはそれ権力で、抑え込んでいるから平和なんでしょうか？あるいはエレーネっていう言葉があります。ギリシャ語で平和っていう言葉ですね。基本的にこの新約聖書の中で出てくる平和ってそれです。でもそれ、もともとギリシャ人の人たちが使っていた意味合いは、争いと争いの間の一定期間を平和って呼んでたんですよ。つまり争いがあって、そうじゃない時間、たまたまあるラッキーな時間が平和だって思ってたんですよ。でも違うって、今日この天使たちが告げている平和はそんなもんじゃないって言うんですね。そうじゃなくて、私たちに与えられる平和は、イエス様によって与えられるこの不思議な平和は、神様の許しと愛、決して変わることがない。周りがどんなに騒いだとしても、どんなに愛争ったとしても、なお変わらない絶対的な愛、許し、救い、そういう平和なんですよね。このことを今日ぜひ受け取りたいと思います。真の平和はどこにありますか？いつか失われるものじゃない、時によって変わるものじゃない、その平和はこのクリスマスの主のもとにあります。生まれたあの赤ちゃんのもとに、やがて十字架にかかるイエス様のもとにあります。 この不思議な平和を今日私たちは受け取りたいと思います。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。先週も同じことを言いましたけれども、今日私たちはそれを受け取っていきたいと思うんですね。イエス様、どうぞ私のもとに来てください。あなたの平和を与えてください。今日これを体験していくものになりましょう。最後に一つだけ付け加えて終わりたいと思います。17節をご一緒に読んでいきましょう。17節を読みます。せーの。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。はい、最後に心に留めたいことは、羊飼いたちは、本当に喜んで、そして人々に知らせたということです。私はここ読んで、なんかここがすごくいいなって思ったんです。この羊飼いたちは、あなたたちって言われて、まあ、もちろん民全体って言ったけど、あなたたちって言われて、それを自分だけだって思わなかったっていうことですよね。天使たちが言ったこと本当だったって分かった時に嬉しくなっちゃって、もう言いふらして帰ったって言うんですよね。ちょっとすごいこと起きたんだけど聞いてくれるって言って、みんなに言ったって、すごくいいなって思いました。喜びって分かち合って増えるんですよね。皆さんご存知だと思います。まあ、クリスマスはあのプレゼントの、ね、時期ですよね。子どもたちにプレゼントをあげたり、あるいは、プレゼントをお互いに交換し合ったり、まあ、その時に、まあ、子どもたちの顔を見ていると、ああ嬉しそうだなって、そうするとこっちも嬉しくなる、あげた方も嬉しくなって、ああ分かち合うと嬉しいって、喜びがあるんだって、まあ、それが喜びだと思います。イエス様も同じです。クリスマスの喜びも同じですね。私たちメリークリスマスって言いましたけれども、これ本当に心から分かち合っていきたいと思います。この喜びを、今年はね、なかなか喜んじゃいけない雰囲気があるけれども、でも変わらない喜びはずっとあるんですから、喜びたいと思います。これをお互いに分かち合って主を賛美して過ごしたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様が私たちのために人となって来てくださったということ、それを私たちに与えられる本当の救いだということ、まず喜びましょう。またイエス様のその姿を思い起こすならば、本当に誰でも手を差し伸べることができるように、どんな人でも来ることができるように、その姿を覚えてイエス様は今心に迎えていきたいと思います。またそうするときに私たちの心に不思議な平和が訪れます。でそのことを受け取って感謝を持って答えていきたいと思います。では自由に他にも思いつくままに、しばらく総額に合わせて祈りましょう。では祈りましょう。